医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今回は医師の障害教育について取り上げます。お話を伺いますのは日本医師会常任理事、羽鳥豊先生です。それではですね、日本医師会さんで取り組まれている障害教育にはどのような事業があるのか伺ってまいりたいんですけれども。
はい、日本医師会の障害教育制度っていうのは、医師としての姿勢を自ら律する、これがいわゆるプロフェッショナルオートノミーっていう言葉で言われているものなんですけど、これを各地域の医師会主催で行っているたくさんの講演会と、それから日本医師会で提供している e-learning といういわゆる録画したシステムと、この2つを通じて、医師の生涯にわたる自己研鑽を幅広くかつ効果的に皆さんにお届けするということを目的にした制度です、
はい、
昭和62年に発足して今日まで数回にわたる大きな改正を行って、まあ、内容も含めて、それから提供の仕方も含めて、改善してきました。で、これを利用されている先生は日本の医師数っていうのがだいたい30万人のうち、はい、そのうち10万人近くの先生がご利用されているということですので、はい、おそらく役に立っているものと考えています、
はい、例えばですね、その今こうご提供くださっている具体的なところを伺えたらと思うんですが、
まあ、講習会の数だけでいうと1年間に3万6000回っていうかなりの数を全国で展開しているわけでありますけども、はい、まあ、その内容は例えば内科系でいうと高血圧の成り立ちとか、それから高血圧の新しいお薬を、それは同じく糖尿病についても高脂血症についても心臓病、心房細動などの病気についてもあるわけですけども、そういういわゆる医療、そして実際にすぐ役立つ投薬の知識とか、そういうのもありますが、それと同時に、日本医師会で提供している障害教育の中にはいわゆる医療制度とか、
はい、
まあ、その辺のことをしっかり勉強していただきたいなということがあります、まあ、どうしても国の予算は限られたものでありますので、はい、効果的に確実に、国民の皆さんに、寄与するにはどうしたらいいかと、まあ、そういう意味では例えば無駄な検査をなくすとか、
はい、
無駄な投薬をなくすということも大事でしょうし、から場合によっては政治家の方を動かして医療を正しい方向に持ってっていただくというのも大事かもしれない、まあ、そういうことにも役立つものであってほしいなというふうに思います。あともう一つね、はい、e-learningっていうのは、はい、もうできるだけ古典的なことってだけども、どんな先生もやっぱりしっかり知っててほしいことについては、はい、日本医師会のホームページ上に置いてありますので、はい、それは自由にご覧になっていただきたいということで、e-learningとしてこれを、はい、まあ、さらに充実していこうということになると思います、
はい、e-learningなどですとちょっと空いた時間にこう活用できたりしますので、1日だけでは難しいかもしれない、今1週間ですとか、うん、こうタイムテーブルを見てどこでこう活用したらいいのかっていうのをされると、障害教育の趣旨に合った形でのブラッシュアップっていうのができてくるのではないかなと思うんですけれども、障害教育のコンテンツでこうお勉強されて、それは例えば点数を貯めてある程度のものをあなたは修了しましたよみたいな、そのようなシステムにこちらはなってらっしゃる。
そうですね、まあ、1年間でさっき言ったように、はい、たくさんの講習会があるんですけども、はい、そうした学習内容を学習単位として毎年集計する、そして継続的に学習した先生方には日医障害教育認定証というのを発行して、学習内容の評価と学習意欲の向上をサポートします。具体的にはこういう A4 の証明書みたいのを発行して証明をしているということであります、
はい、この認 ケーション自体は例えばその1回取ったから終わりではなく、うん、あの継続的にあのそれが維持できるようにこう、そうですね、出してくださっている認定のもの、
更新してますということを示す一つの表れだと思いますので、はい、3年経ったらまた新しく集めていくということになりますから、はい、あの常に勉強してないといけませんということ、はい、開業してらっしゃる先生にこそ、はい、こう障害にわたって研鑽積んでるということをやっぱり患者さんに示していかないといけないと思うので、
はい、
これはとてもいいシステムだと思います。
はい、ありがとうございます。例えばあの医師会さんで発行されているあの雑誌がございますよね、はいはい、そちらにもこう学術的な内容が結構載ってらっしゃいますけれども、 そちらと例えば講習会のテーマであったりっていうのはある程度こうリンクされたりすることもあるんでしょうか。
あります。ですね、日本医師会の日医雑誌っていう雑誌があるんですけど、はい、毎月出てるんですが、これは本当に最先端の知識です、はい、あの日本医師会と日本医学会という学術団体と協調して行っている事業なんですけども、日本の最先端の先生たちにお集まりいただいて、例えば白血病の特集号を3ヶ月ぐらい前に出してるんですが、その時にも日本でトップランナーの先生たちにお話しいただいてあのまとめてるものですので、これをある意味できちんと読んでいったら相当日本の医学の最新レベル、深い内容がご理解いただけるようになると思います。ただレベルが非常に高いっていうか内容が非常に濃いので、はい、自分の興味のないところですとなかなか難しいかもしれません。
特にこう専門領域が違う分野のものとかですと、そうですね、うん、なかなかこうハードルが高い部分もちょっとあり
な、ね、うん、1年間に12冊ぐらいそういう冊子を出しているのと、はい、それから1年間に2回あの大きな特集号を作ります。これは社会保険指導者講習会の時に使われるテキストになります。
そうしますと例えば先ほど専門領域が違うとちょっと難しすぎる可能性もあるとか、うん、実際に患者さんを見ていない先生にとってはちょっと難しい可能性もあるっていうところをおっしゃってたんですけれども、例えばその診療科が違ったり、あの今まで見てなかったんだけど初めての患者さんが来たよって言って、ね、ちょっと勉強しなくてはという感じに思われる先生も出てくるかと思うんですけれども、そういった先生向けのコンテンツっていうのも中にはあのいくつかあるんでしょうか。あ、そうです
ね、さっき言った特集号は、はいはい、それに近いかもしれません、はい、例えば超音波の機械も多くの先生持ってらっしゃるでしょうけど、はい、例えば内科の先生は肝臓だったり、はい、あの膵臓だったりそういうところは見るかもしれないけど、はい、例えば関節を見るとかその、そういうことはあまりされないかもしれないけど、その超音波の特集号を見るとあそういうことも見ることができます。からあと小児をあまり見るチャンスがない先生方も、はい、疾患としてはどんどん進んでますけど、コアの部分感染症などほとんど変わってないので、はい、まあ、その辺についてはもう一度勉強してみようということでしたら、あの一度全体をパッと見とっていただくと、はい、小児を見るのもあの不可能ではなくなってくるだろうなというふうに思います、はい、自分のちょっと不得意かなと思う領域もこの障害教育の制度を利用してお勉強していただけたらというふうに思います、はい、あの少なくともパラパラパラで結構ですので題目だけは読んでいただいて、興味を持ってたら中身を読んでいただく、からあとは特集号は、まあ、できることなら隅から隅まで読んでいただいて、はい、特に絵が多いので、あの一度見ていただくと次にこういう患者さんがこう飛び込んできた時にさっと対応できるんじゃないかなと思うので、はい、そういう利用の仕方をしていただけるといいなと思います、
はい、
で今日医雑誌もあの本にしておくとどうしても1年間で十何冊溜まってきちゃいますし、他の学会の本もあると本棚をだいぶ閉めてきちゃうので、そうするとやっぱり 4,5 年経ったら捨てちゃうっていう人が多いと思うんですけど、はい、日医リブっていう言い方してるんですけども、はい、全ての冊子の全てのページを載せているので、日医 の日医リブを利用していただけるといいんじゃないかなというふうに思いますけども、キーワードで検索すれば出てくるというふうになってますので、はい、それで調べていただくっていうのもいいんじゃないかと思います。
あ、そうしましたら例えば先ほど先生おっしゃったみたいに、あの毎月出てる日誌雑誌をパラパラっとめくっていって、こんな情報が出てたかもっていうのがちょっとどこか記憶に残っていると、まずは日誌リブにアクセスをして、アクセスしてみようっていう習慣がつくと、
はい、
変わって
若い先生はね結構やってらっしゃるんですよね。
そうですか。
僕たちぐらいになっちゃうともう紙の方がやっぱりとかなっちゃ ちゃいますけどね。
ありがとうございます。そうしますと今の特集号などで基本に立ち返りながらなおかつ最新のことにも触れることができるというコンテンツというのは非常に先生方にとって有益だなというのを感じてくるんですが、例えばですね、今日本は地域包括ケアであったり、専門制度が変わろうとしていたり、地域を支えるドクターの方々に求められているものがどんどん増えてきているという状況があると思うんですけれども、このドクターの方々の障害教育っていうものが今後どのような方向性になるのかなと気になるところなんですけれども、
今の専門教育というのがどうしても細分化されてしまっていることがあるんですけど、こう学会とかそれから大学などにいるときには多くの先生がいるからそれでいいんですが、地域に戻ってきていざいろんな患者さんが次から次へ来たときにどう対応していくかっていうのを考えると、やはりもっと幅広くいろいろなことを知ってなきゃいけないということであります。そういうことではその昔習った知識をブラッシュアップしていくということも大事だし、それから国民の皆さんにとってもこう常に先生方が勉強してるっていうことを示していくということが結果的には質の高い医療を国民提供できるということになるので、これが必要になってくることだと思います。で、医療は本当にもう1年2年経ってしまうとガイドラインというものも変わってくるし、から新しい薬も出てくるし、そういうこともあるので常に勉強していかなきゃいけないわけですけども、それをサポートするのがこの障害教育の仕組みだと思います。で、日本医師会ではその障害教育推進委員会というのを立ち上げていて、それで日本医師会で行っているこの障害教育制度をどういうふうに見直していったらいいかとか、そういうことを常に考えながら行っています。で、この障害教育委員会に出ていらっしゃる先生というのは九州から北海道まで、いわゆる開業の先生もいらっしゃいますし、から市中病院の先生もいらっしゃるし、それから大学の医学教育の専門の先生方もいらっしゃるので、ある意味で意見のまとまりにくいところですけども、それが将来の日本の新しい医療を学ぶ仕組みを作っていくのはとても大事なことだと思います。それで今国の方も厚生労働省それから文部科学省の方で医学教育そのものの見直しを図っています、で、その一つとして医学部というのは6年間学ぶわけですけども、その4年間修了した段階で一定の勉強の試験は行って、5年生6年生ではできるだけ多くの患者さんに触れていただく、実学として勉強していただくということで、スチューデントドクターの仕組みを行っていこうということになっています。これがいわゆる医学教育コアカリキュラムと呼ばれているものなんですけども、これは欧米では行われていたことでありますが、そのレベルに日本の医学教育も合わせていこうということになったということでありますので、そういうふうに医学教育そのものがこれから変わってくるので、それに対応した障害教育の仕組みというのも大事なことになってくると思います。今回2年間ですけども、今期のテーマが卒前卒後教育の一貫性から見た日障害教育制度の在り方ということがテーマになってますので、本当に大きなテーマですけども、いい結果を出していきたいなというふうに思っています。
今おっしゃったみたいに取り上げられたこの一貫性というところでのこう教育、後々のブラッシュアップって考えると、非常にドクターの方たちの障害教育、また私どもなどは患者として接する医療になってきますけれども、より安心して受けられる環境に、なる土台作りになるということで非常に、で、例えばですね、こんなことを予定していますとか、お知らせが何かございましたら伺えたらと思うんですけれども、
そうですね、特集号で言うと、今まであまりやったことなかったんですけど、環境問題ですかね、例えば世の中だいぶ暑くなってきて、熱中症のこともありますし、それからあと有害物質ですかね、そういう問題とか、あるいは 水銀などでいうと水銀血圧計というのが水俣条約の発効とともに使ってはいけなくなってくる可能性が高くなるので、それに変わるにはどうしたらいいかとか、そういうことをやっている環境特集号というのを作るので、はい、文字発行ですけども、まあ、そういうのも新しい取り組みです。それからその次あたりですかね、あの感覚器ですね、
はい、
眼科、耳鼻科、皮膚、そういう感覚器の特集をやってみようと。で、意外とあの内科系のことだけやってらっしゃる先生はそういうの触れるチャンスがあまり多くないので、
はい、
できるだけ図をたくさん入れて、あの目で理解できるような特集を組んでみたいなと思います。ぜひまたご覧になっていただけたらと思います。
ありがとうございます。そうしましたら最後に、先生も地域で医療を支えるドクターのお一人でいらっしゃると思うんですけれども、はい、そういったあの大切なこうドクターの障害教育の担当するお立場になって率直なこう感想などを伺えたらと思うんですけれども、
医師会というと国民の皆さんから見ると、はい、どうしてもその診療報酬の改定とか、はい、まあ、お金にまつわる話が多くなってしまうかもしれませんが、医師会の大きな役目の一つとして、学術団体としての医師会っていうことがあるので、はい、そういう意味ではこの障害教育というのは医師会にとって大きな柱であるというふうに思っています。僕自身も川崎市の内科医会っていうところでずっと、6年間ぐらい内科の会長をやってたんですが、はい、その時にこの日本医師会の障害教育の仕組みを使ってきたんですが、まあ、今回その講習会を、まあ、ある意味で主催する立場に変わったので、
はい、
まあ、より良いものにしていくためにどうしたらいいかというのをこれから一生懸命考えていきたいと思っています。
はい、今日はいろいろな角度から障害教育についてお話を伺いまして、貴重なお時間をありがとうございました。
ありがとうございました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。